ラジオ健康プラザ。この番組は社会医療法人ボコイ日光記念病院の提供でお送りします。
社会医療法人ボコイ日光記念病院は地域がん診療連携拠点病院、地域周産期母子医療センターとして地域医療を支えています。医療人として組織として社会に貢献する日光記念病院。
ラジオ健康プラザは日光記念病院の医師、看護師などの専門家に医療や健康についてお話を伺うコーナーです。
6月後半のラジオ健康プラザは医療トピックスをお送りします。皆さんは日光記念病院の YouTube チャンネルをご覧になったことはございますか？先日行われた看護週間の動画だけでなく、病院のお仕事の様子が見られたり、様々な医療情報が配信されています。その中でも特に人気なのが動画で学ぶ両親学級ハッピーデイズというシリーズなんだそうです。今回は3月末に投稿されたハッピーデイズの動画、授乳の方法について第4病棟助産師の飯野千夏さんに伺います。飯野さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回の動画のタイトルは授乳の方法ということですが、今回の動画を制作した理由はありますか？
これまで私たち産婦人科では入院編、分娩編、沐浴編、帝王切開編とお産に関する4本の動画を投稿してきました。今回授乳の方法の動画を作成した理由としては、妊娠中の授乳についてのイメージをつけていただきたいというところがあります。また当院では2週間検診、母乳育児外来を行っていますが、授乳についての相談が多くあることや、入院中の育児では助産師がアドバイスを行いますが、退院するとお母さん主体で行わなければいけなくなるため、動画にて振り返りを行いながら授乳ができるようにと作成しました。
ハッピーデイズの動画も5本目になるんですね。今回の動画はどのように作成したんでしょうか？
今回の動画は私がスマートフォンで作成しました。
飯野さんがスマートフォンで作ったんですか？
インスタグラムの投稿もスマートフォンのアプリだけで作っています。今回の動画も同じようにスマートフォンを使っていろいろと試行錯誤して作ってみました。
すごいですね。それで画像が正方形なんですね。
女性はインスタグラムをはじめとした SNS にも慣れているというのもありますが、最近は正方形の動画を時々目にします。正方形だとスマホの画面が縦横関係なく動画が画面いっぱいに表示されます。これがとても見やすいなと思ったので今回の動画に取り入れてみました。インスタグラムに慣れている方だとより見やすく感じていただけたかなと思います。
そうですか。スマホの持ち方にとらわれず大きく表示される形だったんですね。動画の内容もお写真がたくさん使われていてとても見やすかったです。
ありがとうございます。
動画内では3つの項目に分けてお話ししていましたね。それぞれの項目について簡単にご説明いただけますか？
はい。今回の動画ではベビーの首の支え方、抱き方、口への含ませ方の3つに分けて内容をお伝えしています。最初のベビーの首の支え方では、お母さんの手で赤ちゃんの首を支える目安になる部分をお知らせしながら、赤ちゃんが不安に感じず哺乳しやすいように安定させるコツをお伝えしています。次にベビーの抱き方では、授乳の際の赤ちゃんの抱き方として横抱き、フットボール抱き、縦抱きの3種類をご紹介し、最後に哺乳させる時の注意事項などをお伝えしています。
動画内では赤ちゃんとお母さんの体の位置関係をお伝えしながら、授乳の際の正しい姿勢などもお伝えしていましたね。
はい。赤ちゃんはうまく支えられていないと不安になり、うまく授乳ができなくなってしまいます。ですので赤ちゃんとお母さんに無理のない姿勢、これを正しい姿勢と呼んでいますが、この姿勢で授乳することがとても大切です。赤ちゃんの抱き方は先ほどもお伝えした通り3種類ありますが、基本的にはどの抱き方でも正しい姿勢を意識することが大切です。哺乳瓶の 授乳の際も同じことが言えますので、お母さんだけでなくお父さんやおじいちゃんおばあちゃんをはじめとした赤ちゃんと関わるすべての人たちに見ていただきたいです。
確かに年の離れた赤ちゃんのご兄弟がお世話をするということもあるでしょうし、赤ちゃんのご両親のご兄弟がお手伝いすることもあるかもしれませんね。たくさんの方に見ていただいて赤ちゃんが安心して哺乳できるといいですね。さて一つ気になったことがあります。ところどころおっぱいのぬいぐるみみたいなものが出てきますよね。これはこの動画のために作ったものなんでしょうか？
いえ、このぬいぐるみのような模型は私たちが助産師外来で授乳指導を行う際に実際に使用しているものです。普段からこの動画のような形でお母さんたちに授乳の仕方についてお伝えしています。
そうですか。ということは助産師外来での授乳指導の様子がそのまま動画になってるんですね。
そうですね。もちろん授乳指導はこれだけではありません。例えばお母さんや赤ちゃんの状態によっては搾乳が必要な場合もあります。私たち助産師が運用する日光記念病院地域周産期母子医療センターのインスタグラムでは、昨年の4月に搾乳の方法という1分半程度の短い動画を投稿しています。インスタグラムのプロフィールに授乳関連というハイライトでまとめてありますので、合わせてご覧いただきたいです。
最後に地域の皆様へメッセージをお願いできますか？
日光記念病院産婦人科ではインスタグラムと YouTube を使って産婦人科の様子やさまざまな周産期の情報を配信しています。いずれもコロナ禍のため対面での指導ができなくなったことが理由で始めたものです。これからも SNS をうまく使いながら西胆振エリアに限らず、たくさんの赤ちゃんとその親御さんたちへ正しい情報をお伝えしていきたいです。インスタグラムはアカウント検索で、YouTube は検索エリアに日光記念病院と入力してアクセスしてください。
本日のラジオ健康プラザは日光記念病院 YouTube チャンネルに公開されたハッピーデイズおうちで学ぶ両親学級シリーズの新しい動画、授乳の方法について助産師の飯野さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
広報誌日光記念メディカル情報5月号は現在好評配布中です。今月号から内容がリニューアルしました。4ページ増え、デザインもカジュアルに一新しています。 JR 東室蘭駅、 JR 室蘭駅、東南バス東町ターミナル、幌別にある上り別中央ショッピングセンターアーニスなどでも配布しています。ぜひ手に取ってご覧ください。日光記念病院内では各外来窓口、総合案内でお渡ししていますので、気軽にお声掛けください。
ここで日光記念病院からのお知らせです。広報広告室、神田さん、お願いします。
新型コロナウイルスの5類移行に伴い、当院の産科外来の妊婦検診時に大人のご家族1名の同席が可能となりました。また立ち会い分娩についても条件を緩和しております。いずれも同居別居に関する制限はございません。詳しくは当院ホームページをご覧ください。
広報広告室、神田さん、ありがとうございました。
社会医療法人ボコイ日光記念病院は地域がん診療連携拠点病院、地域周産期母子医療センターとして地域医療を支えています。医療人として、組織として、社会に貢献する日光記念病院。
ラジオ健康プラザ、この番組は社会医療法人ボコイ日光記念病院の提供でお送りしました。